秋歌、巻第三。ようやく秋が訪れました。あなたの秋はどんなイメージでしょう。恋する秋、あるいは諦めの秋、それとも健康の秋、枯れゆくものの悲しみでしょうか。はたまた食欲の秋かしら。もちろん秋といっても旧暦の秋です。旧暦というのは明治に入ってから1872年に新暦が施行される以前の暦のことで、太陰太陽暦、つまり月の満ち欠けに基づきながら太陽の運行による補正を加えるというものでした。解説だけ読むと難しそうに感じるかもしれませんが、実際は月の満ち欠けを周期とした30日を一月と定めたものと捉えておけば十分です。それはさておき。つまりは秋といっても、今日の9月よりはるかに早い秋の入りです。こんなことを述べるとたちまち、旧暦の気候はもはや時代遅れであるとか、お化粧に塗りたくった新暦こそが現代の魅力であるとか、いにしえはもはや蘇らないとか、盛んに機嫌を上げる人もあるようですが、今は詳細は語らずに、ただ一つだけを述べておきましょう。冬至と夏至、春分と秋分を起点とする立春やら立秋というものは、千年前から今に至るまで極めて変動に乏しい定義であり、それは月齢をもととした太陰暦の新年やら葉月や水月やらの定義とは何も関わりのないものです。だから、立春やら立秋を四季の起点に置くならば、いにしえも今も、たやすく寄り添うことのできるものであり、反問するほどのこともないのです。当時の人にしても、秋立つとか、春立つと述べるときには、冬至と夏至を起点とした、つまりは、二十四節気的な季節を利用しているに過ぎません。それでいながら、月を基準にした太陰太陽暦も使用していますから、まるで今日の暦の二重生活と同じようなことを、かつての先祖たちもしていたことになります。そうであるならば、変動のない軸をこそ共通項に置けばよいのです。春が経つのが立春です。日長の極みは夏至なのです。立秋も立冬もおのずから導き出されてくるのです。この説を力説したのも、あるいは正岡式ではなかったでしょうか。私はどうやら彼の書生を標榜するうちに、多大なる影響を彼から被っているのかもしれません。それは私にとって純粋に嬉しいだけのことなのですけれども。それはともかく、秋さえ経つならば、たちまち立秋と呼ばれ、灼熱の熱帯夜にさえも、しきりに虫は鳴り響き、夜明けのちょっとした風には、わずかな秋らしさの漂ってくるのは、それが最高気温やら最低気温の範疇にではなく、次第に日の短くなりゆく状況と、それに伴う植物の営みと、虫たちの変化と、吹きゆく風の移ろいと、そうしたものが、かつても今も同じ流れで移り変わるとき、私たちは秋の気配を同じように、立秋の頃から感じ始めているのです。もとよりこんなイメージは、日本列島が消滅してしまうほどの未来には何の意味さえなさないでしょう。日本語が消滅してしまうなら若さえ価値をなくすでしょう。さりとて今日の異常気象にもかかわらず、今すぐ捨て去るほどの気候変動を引き起こしているわけでもなさそうです。そうであるならば、わずかな秋の気配を読んだ次の和歌にさえ真実味はなお伝わるのではないでしょうか。とことわに、 吹く夕暮れの風なれど、秋立つ日こそ涼しかりけれ。とことわに、吹く夕暮れの風なれど、秋立つ日こそ涼しかりけれ。藤原の金座ね。いつも変わらず、吹く夕暮れの風ではありますが、立秋の日にこそ涼しく感じられるものですね。なぜ涼しく感じるのか、もちろんただ、立秋です、と聞かされたからだけではありません。例えば真夏に、今日は立冬です、と聞かされたからといって、なんだか寒さが募ります、とはなかなか答えてはくれません。あなたのおつむは大丈夫ですか？額に手を当てるのが、せめてもの優しさくらいなものでしょう。そうであればこそ、立秋です、と聞かされて、立秋かもしれない、と思うのは、風に潜むほのかな気配、時折見せるような涼しさを、読み手がすでに感じ取っているからに他なりません。そうであればこそ、立秋の日に改めて、立秋です、と聞かされると、ああ、そういえば、近頃は風にさえ、涼しさが感じられたなあ、と回想され、なおさら立秋の風が涼しいもののように思えてくる。この和歌は、そんな心理作用をうまく利用しているのです。さて、秋は夕暮れ。これは誰の言の葉だったでしょう。夕暮れと同じく、秋の風物詩といえば、台風じみた野脇の風や、秋の花であるお見苗しや、儚く揺れる萩の花を押しのけて、泣く虫の代表、キリギリスをこそ、登場させたくなるのではないでしょうか。梅雨刺激、のべに習いてキリギリス、我が玉倉の下に亡くなり。梅雨刺激、のべに習いてキリギリス、我が玉倉の下に亡くなり。体験門院の堀川。梅雨の降り積もるような野原でするのと同じようにキリギリスが私の眠れずにいる玉倉の下から鳴いているのです。当時のキリギリスが何であったか、それは今日のキリギリスとは異なるものであったようですが、たやすくは解決のつかない問題です。もとより和歌においては秋に鳴く虫たちを代表させたような名称ではありますが、具体的にはコオロギを指したとも言われています。しかも、美しい響きをするエンマコオロギをキリギリスと呼んだならばまだしも、それとはまた違うコオロギだという。なるほど、時代が変遷すると、どのような詩文も当時のままには捉えきれなくなるもののようです。けれども少なくともこの和歌においては、キリギリスを虫の鳴き声にしたからといって、内容の破綻は来さないようであります。私たちはむしろ、我が玉倉と表現されているところにこそ、注意を向けるべきかもしれません。和歌における梅雨は、涙を暗示するということは、ほとんど決まり事のようになっていますが、あるいはこの和歌は、次のような意味を宿しているかもしれないからです。秋の野に置かれる梅雨は、虫たちの涙とも言われます。そんな虫たちの鳴き声が、私が恋人の玉倉を思いながら、自らの手でごまかしている床の下から、 しきりに響いてくるのです。虫たちがしきりに鳴くから私の袖が濡れるのでしょうか。それとも私の袖が濡れるからそれを秋の野の梅雨と勘違いでもして虫たちはしきりに鳴いているのでしょうか。なるほど、生活環境は異なり虫の名称すら変わってしまいました。けれどもまた玉倉は恋人に委ねられたいものではあります。一人でする玉倉、それはわびしい玉倉です。泣き寝入りするような玉倉です。ぐっすり眠るための腕枕ではありません。安らかに眠れずに悲しみに疲れた頭の仮初めの置き所、涙のいつしか梅雨に濡れるような、そんな玉倉には違いないのです。涙の玉倉がまるで梅雨に濡れたようなので、キリギリスは盛んに鳴くのでしょうか。それともキリギリスが盛んに鳴くから彼らの涙で袖は濡れるのでしょうか。募るのは私の思いでありながら、キリギリスを主体に読んだために私が泣いているのか、それともキリギリスが泣いているのか、周囲の定まらない二重の意味が螺旋のように一つの和歌を形成しています。それによって眠れない読み手の嘆きのようなものが、恋の悲しみみたいに私たちにも伝わっては来ないでしょうか。もしそうであるならば、この和歌は今日においてもなお詩としての魅力を保っているのです。それはもちろんあなたの受け取り方次第なのですが、せっかくですから旗織り虫も眺めてみましょうか。笹ガニの糸を引きかける草むらに旗織る虫の声ぞを聞こゆる。笹ガニの糸を引きかける草むらに旗織る虫の声ぞを聞こゆる。秋中京の娘。笹ガニが糸を引きかける草むらから旗織り虫の声が聞こえてきます。先ほどの和歌の次に置かれた和歌です。笹ガニとは雲のことです。虫の鳴き渡るシーズンは、特に初めの頃はなかなかに雲のはびこる季節でもあるわけで、野辺の状態やら雲の生態系によっては、白い蜘蛛の巣がびっしりと梅雨を滴らせているような光景さえ眺めることがあるくらい、いろんな草むらはあるものです。ともかくも待ち構えるような蜘蛛の巣の下に、美しくも儚かないような旗織り虫の声が響いてくる。この和歌の主眼は、ただそれだけのことですが、実はこの旗織り虫こそ今日のキリギリスであるとも言われているからややこしいものです。
こら君、さっきはコオロギとキリギリスが入れ替わったと言ったではないか。
そんな非難さえ聞こえてきそうですが、どうか落ち着いてください。名前が入れ替わったというのもほんの一説には過ぎないのですから。
なんだと、鳴き声さえわからないのでは、市場などわかりようがないではないか。
お叱りさえ響いてくるような黄昏時です。果たして、私たちが読み取ったつもりになっている和歌も、当時の思惑とはまるで違う、勝手な解釈には過ぎないのでしょうか。けれどもこの和歌の核心は、キリギリスか旗織り虫かということにはありません。今をしきりと鳴いてはいるものの、やがては消えていく秋の虫の美しくも儚いような響きが、 蜘蛛の巣の下から聞こえている。あるいは次の瞬間には、蜘蛛糸に絡められてしまいそうな、危ういような美的感覚のうちにこそ、和歌の本質はあるように思われます。もしあなたが自然の中で、軽やかに踊る蝶が、パッと鳥についばまれたり、葉をもて遊んでいたはずの虫が、池に落ちて、魚に食われるような情景を、儚い思いで眺めたことがあるならば、この和歌の本質は、たやすくつかみ取れるのではないでしょうか。逆にこの和歌が、例えば、ブリューゲルのグーイガのような、情緒にではなく、知性に訴えるような、理屈じみたものに感じられるとすれば、それはあなたに、この情景を浮かべるだけの経験がないために、自然の光景として、この和歌を感じることができず、まるで風刺画でも見るように、この和歌を眺めているせいかもしれません。つまりはこの和歌もまた、自然界の当たり前の風景から演繹されたものには過ぎないのですが、それに共感するだけの経験がなければ、まるでアレゴリー、つまり、偶意でもって、お説教でもするような嫌味な和歌にも捉えられかねないという。悲しくも当たり前の事実ですが、参照されるべき経験や社会環境、幼い頃から育てられた感受性などすべてのものが、読み手の思いを解釈する私たちの拠り所となってしまうことは避けられません。ある時は知らないゆえの障壁である場合もあり、逆に時代を超えて共感できるような豊かな武器となることもあるのですが、それでも私は今なお人の心に共感できる市場を宿していると信じるからこそ、こうして食泉集の和歌を紹介しているわけです。冬。どうやらおしゃべりが過ぎるようです。冬といえば雪こそが、しぐれやら年の暮れにも増して、普遍的な風物詩のように、和歌の世代には思われたには違いありません。それは今でも変わらないものかもしれませんが、ここでは一首だけ冬の和歌を紹介してみることにいたしましょう。道もなく積もれる雪に後を絶えて、ふるさといかに寂しかるらん。道もなく積もれる雪に後を絶えて、ふるさといかに寂しかるらん。肥後。道もなくなって積もる雪に人跡さえ絶えてしまい、ふるさとはどれほど寂しいことでしょう。そのままに捉えて差し支えありません。雪かう道も雪に閉ざされた寂しいふるさとの光景です。それを思いはかって読んでいるのです。ここにいる私でさえも寂しさの募る冬であるのに、まして雪に包まれたようなふるさとはどれほど寂しいだろう。けれどもそう推し量ることが、かえって私の寂しさとなって、跳ね返ってくるようにも思われて、それでこの詩のイメージは十分普遍的であるように思われます。それにしても、これほど私たちに寄り添うような、今にもそのまま通じるような和歌たちを遠ざけて、ただお受験よろしく、枕言葉やら、序言葉やらをトンチモンドーに抜き出して、その詩境さえわからないままに、いきなりディテールを解剖させて、まるで美しい花をデッサンさせる代わりに、おしべとめしべの構造を描かせるような、 わけのわからない芸術作品のご教授は、まるで感性を豊かにするための音楽を絶対音感のトンチでも当てるみたいにして、拍手喝采へと駆り立てるお猿の曲芸じみた末路をさえ、私は感じるくらいなのですけれども、現にお塾の講師とやらは、実にいやらしい声をして、皆様をお受験へと駆り立てているではありませんか。そのような精神こそ、かつては和歌や古文の面白さを私から徹底的に奪い去り、まるで言葉をもてあそぶような汚らしいもののように思い込ませた原動力。感性がなくても押し明かれるところだけのもので済ませようとする口先だけの俗物根性には違いないのですけれど、あなた、私の紹介している和歌はきっと、あなたの考えているより、もっとわかりやすくて、もっと素敵で、もっと情緒的で、ありきたりの喜怒哀楽で、押し明かれるようなものなのです。もし、好奇心があるならば、もうしばらく、付き合ってはみませんか？四季が過ぎれば、次は恋の歌。なるほど、それはメインディッシュかもしれませんが、その前にはアンティパストもあるのです。